どんのよたさん。なんだってお寺の坊さんは僕に与太郎なんて名前をつけてくれたんだろう。と与太郎は考えました。雨の中からよたさんが出たよ。町の飴屋のじいさんが豆腐紙をつけて歌いながら大きなナイフで飴の棒を切ると中からいくらでも与太郎の顔が出てくるのでありました。これには与太郎も困りました。よんべよっこ町の与太郎はそう言って八百屋の小僧まで与太郎が八百屋へ大根だの芋だのを買いに行くとからかいました。あの坊さんはあれで偉いお方なんだよ。あんな偉いお方が名付け親なんだからお前はきっと今に偉くなりますよ。与太郎のお母さんはいつもそう言いました。加藤清正は加藤清正らしい顔をしているし、ナポレオンはナポレオンらしい顔をしているから、与太郎の顔も与太郎らしいだろうか。与太郎は考えるのでした。だけど、雨の中から出てくる顔はどうもよくないや。だけど、雨の中から大層偉い人が生まれるのかもしれない。キリスト様は馬小屋の中からお生まれなすったし、ナスカヤ姫は紅竹から出てきたからな。太郎は考えるのでした。マリアとグレコは山へ竹狩りに行きました。与太郎は妹のおさいにデンマルクのおとぎ話を読んで聞かせました。マリアとグレコはだんだん山の奥の方へ入って行きました。するとそれはそれはきれいな紅竹がどっさり生えていました。きれいだなぁ。グレコが言いました。いけませんよ、それは毒だけですから。マリアが言いました。だってきれいだからいいよ。いくらきれいでも毒なものはいけません。これは取ると死んでしまいますよ。マリアが何と言っても、グレコは紅竹を取りました。私はデンマルクの大王女です。私は姉の女王のためにこの山奥へ流されたのです。かわいい親切な坊ちゃん。私の王様になってくださいね。紅竹の王女はそう言って、グレコの手を取って、森の御殿へ連れて行きました。与太郎は、あの話を思い出しました。どんなものをでも可愛がってやろう。そして、どんなものとでも話をして、仲良くしようとそう考えました。町を歩いても、電車の中でも、もっとみんな仲良く話そうと考えました。そこで、妹のおさいと二人で町へ出かけて行きました。まず、酒屋のブル犬に話しかけました。ブルさん、こんにちは。いいお天気ですね。与太郎がそう言うと、ブル犬は驚いて、と吠えましたから、おさいが泣き出しました。与太郎はおさいを連れて電車通りの方へ行きますと、向こうから黒い毛皮のコートを着た奥さんが来るのを見つけました。与太郎は奥さんにお辞儀を一つして、奥さん、大層寒い風が吹きますわね。 奥さんは大層重そうな包みを持っておいでですね。僕が少し持ってあげましょうか。そう言うと奥さんは白い顔の中で黒い目を三角にして言いました。ああ、嫌な子だよ。知らない人に物を言うなんて、ちょっとこじきの子だね、お前さんは。そう言ってずんずん言ってしまいました。今度は鼻の頭の赤い太った洋服の旦那が、他の方から酔っ払って降りてきました。与太郎は旦那の前へ行って、旦那は酔っていますね。そう言うと、今までニコニコしていた旦那は、急にきつい顔になって、やい、孤人、酔ったって余計なお世話だい。お世辞を言ったって一文だってやりゃあしないぞ。ぐずぐずしていると交番の巡査に踏んじばらせるぞ。酔っ払いの旦那はムクムク歩いて行きました。与太郎はなんだか悲しくなりました。弓矢の子だからいけないのだろうか。与太郎という名が顔に出ているから人がバカにするのだろうか。与太郎は足屋の飾り窓のガラスに自分の顔を映してみました。自分の着ている服は少しばかり古くなっているだけで、町を歩く他の子供たちと別に変わったところはありませんでした。与太郎はふと飾り窓の中に赤い紅竹のようなお菓子があるのに気づきました。紅竹だ、紅竹だ、あれを取ろうよ。与太郎がそう言っているのを菓子屋の番頭が聞きつけて、与太郎の頭を一つ殴りつけました。与太郎とおさえは泣きながらうちの方へ歩きました。菓子屋の横丁を曲がろうとするといきなり真っ黒いものにぶつかって、与太郎はドブの脇へ跳ね飛ばされました。起き上がってみると、それは名付け親の坊さんでありました。坊様、僕は雨の中から生まれたんですか？与太郎が聞いたけれど、坊さんはもう横丁を曲がって、電車道の方へ行ってしまいました。お前は多丼の中から生まれたのよ。どこからか、そういう声がしました。それは、質屋の小僧が窓から行ったのですけれど、与太郎は気がつきませんでしたから、やはり坊さんが行ったのだろうと思いました。それから与太郎は、多丼と仲良くして、もう外の者と話すことをやめました。そして今に、多丼の中からデンマルクの第三の王女が出てきて、与太郎を森の御殿へ連れて行ってくださると、毎日考えるのでした。